今天是7月23日，东京奥运会开幕的一天，但是因为各种各样的家乡的情况，其实还是心情挺糟糕的。今天回顾了以前我的一个老朋友、老同学，和他在去年聊过一个新冠疫情的种种。记得今年的时候还和他一起去小酒馆喝酒，在疫情还没有缓和的情况下，尤其在东京每天感染人数还在1000多人的情况下，奥运会也正常举办着，确实有点心情复杂。嗨，简单生活碎碎念，我是林林星，这是我的新播客，在这里继续碎碎念极简主义生活方式以及在日本工作生活的琐琐碎碎。因为新的播客刚开始，有一些内容还没有来得及准备，在整理过去以往的一些内容，尽可能的用最简单最单纯的方式来碎碎念。所以以下是我和右翼当年就日本的新冠病毒聊的一些对话，还有我亲爱的温妮从中做翻译。对吧，今天呢，请来了小伙伴来聊一聊新冠病毒在日本对我们的生活和工作种种方面的影响。今天呢，是一位作家、自由撰稿人，也是我大学期间的好朋友。感谢右翼今天的参加，这是右翼第二次参加我们 podcast 的节目。
お久しぶりな方はお久しぶりです。はじめましてな方ははじめまして。今回右翼です。キョリンとは大学で一緒で。で、よく飲みに行ったり、話したり、あと授業もね、同じの取った時に、あ、授業同じの取った時に仲良くなって、
うん、
それ以来、今お仕事は書き物、文章を書いたり、文字にまつわることは全般、
うん、
うん、で、文章、文字を書く中でもスポーツがメインで書いてて、それ以外にもキャッチコピー作ったりとか、
うん、
あと広報系、企業広報とか大学広報とかの何か作ったりとか、
うん、
まあ自分の作品ちょこちょこ書いたりとかをやってます。
我们大家都叫他優衣，就是叫本川結衣，跟某个優衣，本川優衣，然后他跟林林先是大学的同学，然后也是在大学上课的时候认识的，然后 一听他的自我介绍就知道是一个很能喝的人，因为他说跟你认识的时候主要是喝喝酒聊聊天。然后他现在主要是做撰稿人吧，主要是做相关于体育还有大学或者是一些企业的宣传方面跟文字相关的工作。
大学念的专业以及为什么大学毕业后选择了这份工作。
大学時の専攻と、なんで選んだのかを。
大学の時は、もともと、物を書く仕事に、マスメディアの仕事に就きたい、マスメディア、メディアの仕事に就きたいと思ってて、で、それから大学を探して、で、それが勉強できるところ、で、東海大に来た。
今の仕事に選んだ理由、
うん、
まあ、そもそも、
うん、そう、そもそも高校の時からなんだろう、例えばスポーツバレーボールやってたんだけど、そのバレー雑誌をね、まあ、専門誌を見るじゃない。でそれでやっぱその取材とか、その自分の好きなところに近いところで間近で見てそれを人に伝える仕事ってすごい素敵だなって思って、初めそういうなんか雑誌の編集調べて、雑誌の編集とか、あ、そうか、そういう仕事があるんだ、そうだ、雑誌があるんだから作ってる人いるよなってなったのが中学の時でも。
中学。
そう。で、漠然と何かそう、なんて言うんだろう、思いみたいなのがあって、高校になって進路を選ぶ時に、じゃあそれが勉強できる大学に行こうと思って、うち広島出身で、大阪に行くか、広島に留まるか、それとも東京に行くか、迷ったんだけど、出版社が多いのがとか、あと新聞社でも情報がやっぱ集まるのは東京だったの、調べたらね。だからじゃあそれだったら東京に近い大学の方が何かチャンスがあったりとか、 面白いことができるんじゃないかと思って神奈川だけど。
他以前从中学的时候就自己比较喜欢打排球，然后也看见一些关于排球相关的那个杂志的介绍呀什么的，然后觉得喜欢这项运动，然后把它做成文字传达给别人的这个工作，在自己看杂志的时候发现了这，感觉了这个工作很有意思，然后也是自己初中高中的时候去查资料才发现啊，原来有编辑这个工作，然后觉得编辑这工作就是把喜欢的东西用文字传达出去的话，感觉是比较有趣的工作，所以当年他在高中的时候就已经想了想要做跟媒体相关的一个东西，所以到时候当时在大学选的是媒体专业，然后
其实大学我和又一是同一个学科的，我们也是同一个时期毕业的，
就当年就可以选，要么留在他出生在广岛，要么可以留在家乡的广岛，要么去比较大城市的话是 Osaka 大阪，或者是来到东京，但是查了调查一些资料，还是发现东京的更多的机会，然后可能会有更多的情报，
那个出版社
出版社呀各种的机会会在东京比较多一些，所以选择了东京或者说东京周边的那个东海大大学。
大学，对，原来是这样，听起来好了不起。
父親は自分がね、うちが女だから高校を卒業したら就職をして、いずれ結婚したら仕事を辞めて専業主婦になるもんだと、なんて言うんだろう、その固定概念、
伝統的な考え方、
それは嫌だったし、そこに決められなきゃいけないのというか、自分がやりたいことがある、そのやりたいことが叶う叶わないにしても、そのなんて言うんだろう、先の選択を別に狭められるのは違うと思ってたから、でも言ったら確実に反対されるから、そう。黙って受験、そう、奨学金とかお金もね、でも必要だから奨学金を借りるようにして、で、その親に黙ってて、でも願書とか出さなきゃいけないし、奨学金を借りたりとかは母親に協力してもらって、サインとかいるじゃない、そう、それは母親に協力してもらいながら、そう、でもやってたね。バレたのが試験の1週間前。
おー、すごい。
ちなみに家の長女。
長女。一番上。
なるほど。
そう。
下はいたんですか？
そう。うち、弟、弟。
ああ。
うん。
就其实刚刚是我自己岔开的话题，因为我以前就认识玉宇，所以也知道他的一些过往嘛。我就觉得他很厉害的一件事就是，他在高中的时候，他想去东京的大学，他报考了 东海大大学的志愿，但是他爸是就广岛是一个比较小的边，你不能叫
小城市，
一个小城市小
地方，
然后他爸是那种比较传统的想法，就觉得女的就在家里面就应该是，对，应该是好好的高中毕业就出来随便找份工作，回头结婚了在家里当专业主妇，专职主妇就好了的那种感觉，然后但是他就觉得凭什么要把自己的机会缩小，为什么我的那个
前途
我的人生需要那个就变得这么狭窄嘛，然后所以瞒着他爸就自己去借了奖学金，然后
申请奖学金、
然后还有去填志愿，然后最终他爸知道的，考大学的志愿，最终他爸知道的时候是考试的一周前，都已经太晚了。
讲今天的正题，就是这次的疫情呢，延续到现在已经大半年了，在日本，但是一直都没有得到很好的怎么讲控制。对于自由职业者来说的话，这样的疫情对你的工作有多少影响？
うちはスポーツをメインに行ってたりしたから、今年そのオリンピックで、
そうなん
だ、そう、オリンピックに仕事を全部振りしてたの、全部その他の仕事とかも こういうオリンピックあるんでって言って、うん、今までレギュラーでもらってた仕事も人にを紹介しても渡しちゃったりとか、
うん、
で自分自身もステップアップする年だから、この2020年の東京オリンピックってものが終わって21年にはまたその今までやってなかったその次のステップを踏もうと思ってた、
うん、
だから今年ちょっと無理してでも収入的にも落ちたりとかあっても次につながるように動こうと思って、そう今までそのお金のためにやってた、まあ、仕事ももちろんあるからその収入的にね、
うん、
自分が別にこれやりたいってやってるものじゃなくて、うん、本当にお金があるからっていうのでやってる仕事とかもやめてだったから、本当にどうしよう、
分かるわ、
うん、对，他就说，因为他刚刚也介绍里面说，他主要是做这个体育的撰稿的比较多一些。然后因为2020年本来应该是东京奥运会的开赛嘛，
本来七月份东京奥运会日本应该很热闹才对的。
对，所以为了准备这个2020，所以他为了准备这个奥运会，其实很多自己之前已经定期在做的一些撰稿的一些工作都介绍给别人了，或者说就说我。这个期间不能够去写这个稿，然后就把很多工作都推掉了、
嗯、
结果推掉了以后这个奥运会就因为疫情的原因就没有了嘛、
嗯、
所以就当初他的预定是说现在有很多工作，就其实我觉得跟大家都一样了，就是都是打工的嘛，很多工作都是因为本来就对这个写的内容其实没什么兴趣，没有太大的热情，
嗯、
但是也会就定期的做一些撰稿、
嗯。
但是他本来的预想是在东京奥运会这一年，先把自己最喜欢的体育做好了，然后就哪怕收入减少了，也想做一些跟自己热情有关的东西，下一年能挑战一下自己的那个写作。
嗯嗯，
但是这些都没有了。
虽然说是自由撰稿人嘛，在整个职业规划能够更进一步，通过这个奥运会，尤其他特别擅长的是体育的写作、体育的报道撰稿、
嗯。
大家都以为自由职业可能自由度很大，或者是很羡慕那些在任何地方都可以工作的那种生活方式、工作方式，但是其实可控。在某些范围内是自由的，但是可控的，你的金主爸爸、你的甲方爸爸是存在的，很多地方也不由自主的，也没有办法嘛，大家都是为了生活。
結局ね、それも覚悟してのフリーだと思うから、まあ、それなんて言うんだろう、もっと飛び越えて全部が楽しいことだけでまあ生きてる人っていないと思うから。
うん。
うん。
でもそれでもね、フリーを選択するか、まあ自分の条件に合った会社を見つけるかは、まあそれはね、それぞれだからね。
无论你是打工的，就进某一家公司工作，还是你要选择做自由职业者、自由从业者，其实都是自己的一个选择。然后无论是打工的还是自由职业者，肯定都有自己的金主爸爸，肯定都得，就不会每一样事情都是按照你自己的心情
意愿，
嗯，对，按照你自己的意愿去走，那是你自己的选择，就你衡量了，你觉得我比较适合打工，
okay，
那就打工，
嗯，
自己比较适合自由职业就自由职业。
对，因为怎么看，就是尤其是日本政府最近在推行的 Go to Travel 这些政策吧。
Go to Travel そのホテルとか、
うん、
その観光地、
うん、
うちの地元も観光地だから、
うん、
知り合いのところとかやっぱ影響を受けたりとか、
うん、
なんて言うんだろう、選択肢が増えるのはいいと思う。結局その自分自身がどう判断して、例えばコロナにかかりたくてかかる人なんていないわけじゃない、
うん、
じゃあそれをかかんないけど自分の楽しみだったりやらなきゃいけないことだったりを選択できる余地はあっていいと思う。だから選択肢を政府が出したっていうのは一つの選択肢を与えてるわけだから、でそれでまあ助かる人がいるというか、ウィンウィンな関係になる人がいるとかっていうのは、まあうちはありかなって思う。
其实就是一种选择嘛，那个 他为大家提供了一种选择性，因为他的家乡广岛也是一个旅游城市，他也认识很多他自己的朋友，因为这个旅游这方面的事业就来的游客减少了很多，生活受到影响，然后他觉得就政府其实这个政策只不过是给大家提供了一个选择，就有的人他想在尽最大的努力就保证自己不受感染的情况下去旅游的话，那是他自己的自我的责任，他选择了这个，他可以去，反正政府也不是说命令你们每个人必须都得去旅游，所以就说你害怕你不想出去的话是你自己的个人选择，
可以待在家里，
对，你可以待在家里，然后如果你想出去玩，然后你在做好自己个人防护措施的情况下，政府给你一个优惠的选择，
就比
那，
如订酒店可以打折呀，或者是给你发一些代金券，可以购物等等的，有这样的政府优惠政策。
对，所以他就觉得，就反正只不过是一种选择，你无论你选择在家还是你选择出去，接受这种优惠都是你自己个人的选择。
也是所谓的民主自由的一个表现
对，我觉得我刚听他这说话，我也觉得非常的民主自由，非常的不能叫日本吧，非常的西方化的一个想法。
なるほどね。中国でも今その状況でそのコロナとかさ、例えばヨーロッパだったらなんか第2波で、ね、ロックダウンまたしますみたいな、あるけど、それは、
中国は今もうほとんど事例が少ないになったので、だからこの前、10月1日っていうのが中国のゴールデンウィーク、丸々1週間で、何億人かな、5、6人ぐらい旅行に行ったっていう、もちろん中国国内だけどね、国内で旅行に行ったっていうのがあって、
なるほどね。
就是说，日本这边它是，更多元的给大家选择嘛。虽然是在这个疫情期间，你完全的控制、完全的禁令也不可能。你可以说是西化的西方国家，是自由民主的那一套制度，它不可能给人颁布你不准出门、待在家里或者是命令形态的一些禁令。大家都知道，日本国内的旅行和疫情控制不好的话，就很难让外国的游客来日本旅行，包括今年的这个奥运会，也被延期，明年还不一定能够成功。所以说，因为对于日本国内的旅行，包括将来，inbound，就是外国游客来日本旅行的这个前景，是以一种乐观的态度呢，还是以因为这个疫情可能就一直就是保持一种灰茫茫的低调的路线延续下去？
これ個人的な本当に考えで、コロナが収まる医学の専門じゃないから勝手なそれなんだけど、結局はワクチンができるまでは、この状況って、変わんないわけだから、いくら対策をしても治療方法が確立されるまでが結局で、治療方法が確立された後にどういうふうな、例えば副作用が起きるのか、それとも、突き放した言い方をしてしまうと、人間はいつか死ぬから、その、ただコロナで死なない対策を、これは大丈夫ですっていうものが、選択肢がこれから増えていく、研究者の人たちが頑張ってるって状況があるから、でも何かワクチンができるまでは、そのワクチンが効かない人もいるかもしれないけど、コロナが収まるってことは全くないと思うの。で、その上で、でも、もう経済活動とか、その、世界に、もう世界のものになってるわけじゃない。例えば日本だって、中国だって、その国内だけでとどまるものじゃない。輸出入があったりとかしてるんだから、その、待って、質問もう一回。なんだっけ、
どんぐらいだったら収まるなのか、いやいや、なんか、
もしくは収まらなくて、
ずっとこのまま
ウィ
続くんじゃない
ズ
か。
コロナの考え方で、どういうふうに今後の国際関係変わるのか。
結局コロナが収まるまで待ってない人もいるだろうし、事情とかもいっぱいあるだろうしね。で、 今日本は普通に旅行行ったりしてる人がいて、だからどうなんだろうね。インバウンドのそもそもの目的っていうか、日本に来てもらって日本国内
観光、
そう観光で
観光して消費してもらって
っていうのが目的だけど、うん、なんか別にじゃあちょっと質問からずれちゃうかもしれないんだけど、そもそも根本にはその国に来てもらって、日本でもどこでもいいんだけど、その国に来るほど、まあその興味があったり好きだったりがあって、なんて言うんだろう、一種の愛じゃないけど、
うん、
あ、分かったな、うん、
あるからそう使うから、なんて言うんだろう、別にインバウンドだけが、そうちょっとそう質問とずれちゃうかもしれないけど、国外の人から、
うん、
あのお金を使ってもらう方法じゃないなとは思う、うん
うん
うん、
今の政策は日本は勧誘されてて、うん、中国から来る人だったら、14日間の隔離がいらないってなったんですよ、
うん、
一番最新の一番最近の政策で、うん、まあ、中国はあんまりもう最近あの流行らなくなったから、うん、中国から来る人だったら大丈夫ですよってなったんですけど、問題は中国が厳しくなってて、もう外から誰でもあの海外から戻ってくる人、国籍関わらず、どこに行くの関わらずが14日間隔離があるんです、必要ですよ。
結構ね、
そうヘビだよね。ってなると、そう、
じゃあこっちに旅行来て問題ないよって来たら、また戻る時は行
く、戻れない、そう、まあ戻れなくはないけど、14日間ホテル生活強いられるから、
じゃあそれが現実的にね、
うん、
まあお仕事とかもあるので、
现在这个状况来说，应该以后大家都会，比如说某一个时段忽然的回到了疫情之前的地方，或者说就一直这么大家带着这个疫情的那个阴影下生活下去。
嗯、
然后他的意思就是说，只要如果没有一个很有用的疫苗，没有一个很确立的一个医学的方法能够保证大家的生命安全的话，他觉得就
这样的状态，
对对，这样的状态就会一直持续下去。但是你刚刚说到，就是说，因为你毕竟也是在做现在这个，
国际旅游
关系、国际旅游
关
系、
国际公共关系、
公共关系的一个工作。
对。
嗯，你觉得的是说，当然，就如果日本能够以什么样的方法证明，日本现在已经把那个疫情给压下去的话，如果中日两国开放旅游，开放这个就我来去自由了，不用再去隔离的话，应该会很多人想来日本旅游，是这意思是吧？
对。
现在我查到，就我前一两天看到的最新的政策，就是说日本其实已经放开了，对于中国来的人，中国来的所有的游客或者是务工的人都可以不需要14天隔离了。
嗯。
但是现在严格的是中国。就中国现在是无论你是谁，只要你是中国以外的人，就哪怕你国籍是中国人、
嗯、
都不行、
嗯、出国以后回去的话就变得很麻烦，
必须得14天
隔离。对，
然后而且你也知道国内现在隔离都是说把你不知道拉到哪个城市、
那个、
不知道把你拉到哪一个酒店，有好的有坏的，然后吃的怎么样也不知道，是不是、
嗯、
所以我觉得就是说旅游这个事儿还是需要等到国内也开放了，需要等到日本有一个很明确的姿态，说我国内已经完全把疫情给压下去了，没有问题，
控制好了，
控制好了，才能够说双方开通。
对， 对，嗯，那、啊、总结下来就是这样子。非常感谢又以今天我们一起来聊一些就是东京和日本这边疫情和中日两国之间旅行方面的一些话题吧，虽然比较浅显，但是还是有一些可以参考的信息和我们自己的见解的。同时呢，如果你希望在用日文来撰写文章，或者是需要一个日语的撰稿人的话，可以不妨和又以联系一下。
ありがとうございました。シェシェ。
バイバイ。
バイバイ。ありがとうございました。